上公也の情報朝市、
ラジオ関西が 558kHz で神戸ハーバーランドからお送りしています。
有事の兵庫町歩き。
さて、毎月1回兵庫県内12ある町を順次回っていただいておりますが、はい、今回はどちらへ？
今回はね、多可町の方行ってきました、
はい。
このシリーズ2回目になるんですけれどもね、
2巡目ということですね。
そういうことですね。1巡目の時はあれラベンダーとか杉原紙を、はい、まあ、取材しましたんで、中区多可町というところは旧の中町、上町、それから八千代町、はい、これは3つは合体してできているところですが、この中と上の方は前回行きましたので、はい、今回は八千代区の方を歩いてきました。
千代に八千代に、
そうですね、はい、多可町と言いますとご存知の方も多いと思いますけど、日本の三大発祥の地ということでね、はい、杉原神の発祥の地であります。から酒米の山田錦の発祥の地、はい、そしてもう一つはですね、敬老の日の発祥の地と、これまた有名なんですけれども、はい、まあ、ちょうど9月ですから敬老月間といいますか、うん、そういうことで今全国的ですけど、もともと昔はなかったんですよね、うん、でこの八千代区 のコミュニティプラザというのがあるんですけれどもね、うん、ここで、まあ、町の方と合流するので、こう待ち合わせのとき行ったんですが、そのプラザの前に大きな石碑がこうありましてね、敬老の日提唱の地、発祥とか書いて提唱したという、ありました。今も言いました、昔そういう年寄りの日とも言ったことあるんですけれどもね、敬老の日なんていうのことは全くなかったんですけども、当時ですね、昭和22年にこの八千代町の初代の町長さん、門脇正夫さん、当時はまだ野田谷村と言ってたんですけども、うん、まあ、それから八千代町になったんですが、はい、この門脇正夫さんがですね、昭和22年の9月15日に全国に先駆けて敬老会をここで開いた、
年寄りを敬う、
そうそう、
そういう集まりを開いたと。
だ、要するにそれも後もですね、子供の日とか成人の日とか祝日になるでしょ、うん、祝日になるのに、なんで年寄りだけ、子供があって中年があってなんで年寄りだけほっとくいうのが、この門脇さんの、まあ、言い分や
ね。
でも全国に広げたいということでね、やったんですけども、ちょうど息子さんに来ていただきましてね、門脇恭三さんとおっしゃる方ですけど、僕と同じぐらい年代の方ですが、当時のことをちょっと聞いています。
昭和22年に4月に、その当時野間谷村の村長で初めて選挙がありまして、でその時に当選して福祉に力を入れたいう目標がありましたんで、うん、でやっぱり老人を大切にしないといけないなということで、敬老の日というのを村で初めて、開催をしたのがきっかけで、当時55歳以上の方を初めて、小学校によって第1回目の村としての第1回目の初めての敬老会を開いたんです。それが22年の9月15日
で、22年から八千代のこの地域だけで敬老会というのをやってました。
そうです、はい、
それがだんだん広がっていくわけですね。
そうですね、うん、25年に、県の方で年寄りの日として祝日になったんですね、うん、それがまた、41年に9月15日を敬老の日として国が制定して、
そうかそうか、は
い、それで今年で50年
正式に祝日、国民の祝日になって今年50年なんですって。
昭和41年ということは、はい、そうですね。
ただその門脇さんがね、残念があってのその時非常に嬉しかったんですけれども、はい、その後いわゆるハッピーマンデーということになって、9月15日だけでなしに、はい、日コロコロ変わるようになりましたでしょ。
今年は19日、
うん、そうですね。
で、
まあ、門脇さんも亡くな2年ほど前に、まあ、亡くなられたんですけれども、はい、それまでですね、人間の誕生日っていうのはそんなコロコロ変わるもんやないと敬老の日というのは9月15日で決めたんやから、それなんで変えんねやというのが憤懑やる方ないところがあったんですから、ね、今でもね、うん、この多可町は9月の15日に、うん、敬老会を披露、
何曜日であっても
関係なし、
関係なしに9月15日と、
はい、過去たるものを持っております。で、CD もできて、きっとありがとうという歌がありましてね、これ2年ほど前にできたんで、はい、CD にしとるんですよ、はい、でこれはお年を敬おうというようなことでですね、小学生が歌った CD がありましてね、はい、これを全国的に広げていきたいなということも言うておられました。
昭和 22年は55歳以上が経営のお年寄り、私もう5年過ぎてますが
立派なお年寄りです今はね本当みんなお元気なんですけれどもで、まあ、あの経路 の, あの日の発祥の末ということをよく感じますのはね、例えばこの日お昼ご飯食べたのがね、エーデルササイリユーって、まあ、宿泊施設があって、はい、レストランもある綺麗なとこですけども、ここでねやっぱりね9月だけのね、まあ、経路の日限定版といいましょうかね、スペシャルメニューでね、和膳ササユリというのがあるんですよ。それちょっと食べてきたんですけれどもね、要するに向こうの支配人のおっしゃるのは、敬老の日でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に会食したいと、でも会食ってちょっと重いというか、大げさやから、もうちょっと簡単に普通のよりちょっとこうええの食べたいねいう人のためにですね、グレードアップしましてね作ってるんですけどね、前菜が3種出てきます。湯葉、百日鶏のサラダ、それからあのしめ鯖、これまずありましてね、やっぱ茶碗蒸しでしょ、これで天ぷらでもね、あの八千代特産のですね、あの高野豆腐ちょっと甘いに炊いたやつと天ぷらにしとんね、それで椎茸も入っとんね天ぷらにね、から肉の牛フィレ肉のステーキ、美味しかったですねこれね、で言うのね、やっぱ年寄りでも肉食べたい人よくおりますって、そりゃそうですね、やっぱり肉食べないかんからね、でそのステーキがあって五目ご飯でしょ、うどんもついとんね、
すごい
小うどん、
すごいねボリュームですね、
量が
これね、フランス料理はないやっとんねんけど、やっぱりね中にはね、あのうどんないので聞く人あるんですって、それでつけたということでね、
でそれなりに食べやすいもの、
そうそうそうそう、
噛みやすいものですね、で
デザートとしてはね、豆乳のムース、これはあの同じ施設の中にあの僕は後で挑戦してますけど豆腐作りできる、そこはできた豆乳、トロトロの豆乳ムースにしとんねん、それからコーヒー、食べ応えありますよ、お年寄りにもね、ほんでね、ちょっと多いかなって言うてはって、いや、これがちょうどいいんちゃいますかと言うたんですけども、まあそういうことで、お昼を呼ばれました。で今も言いました、このエーデルササエルと言いますのね、ちょっと名前がいろいろ出てきてややこしい、ね、ガルテン八千代というこれは大きな施設ですわ、スポーツ施設もあれば宿泊施設もある、結婚式場もあるという、まあ、その中に一つのエーデルササイリがあるんですけどもね、ここを核として、要するに町としてもですね、やっぱり健康のためにこうやっていこうということで、まあいろんなことをしているんですが、このガルテン八千代のこと、それからエーデルササイリのことについて支配人の寺尾由香さんに聞きました。
ここがですね、上のテニスコートとか体育館、グラウンドとか、ここの施設全部含めて、まあ、ガルテン八千代っていう名前で、旧八千代町の時に町営でできたんですけど、近くがエーデルササユリになります、で、うちの営業としては、レストラン と、宿泊、宴会、ブライダルの4つでやってます、まあ、最近はこのチャペルとあの外の芝生広場で、ここで、挙式を挙げられてから、この2階が披露宴会場になってるんですけれども、披露宴されたり、まあ、1日1組で、まあ、ゆっくりしていただくような感じですね。で、あと宿泊は、まあ、いい季節は結構最近はシニアの方とかがテニスが、このテニスコートが6名オムイでありますので、秋の土日、春の土日は結構10名から20名様ぐらいの団体で、埋まってます。
この宿泊施設のところ本当にいいですよ。グリーンが芝生がありましてね、でここで結婚式して、で、披露宴は2階でこうやって、チャペルもね、森の中にあるんですよ。アルプスのチロルというかな、なんかそんな感じのするところでありました、
本当に緑に囲まれてますね、ここね。
で今のシーズン、これからさっき支配にも言ってましたけども、テニスなんかするのにね、宿泊に来るということでね、もうシーズン遅れましたけども、ホタルがものすごい出るんですって。だから6月のシーズンだと、それを見に来るお客さんがもうわざわざ
いっぱいでしょうね。
ホタルより多いぐらい人間がそれはないけど、ホタルはとにかくものすごい綺麗なところですとおっしゃってました、で、まあ、この高町、今も言いましたけれどもですね、健康保養地事業ということで、まあ、町民の方の健康と同時にですね、健康を求めて町からも来てもらおうというような事業を今やってるんですよね、でそのうちの一つにね、中八千代の森公園 園という、これあのガルテン野鳥の真そばにあるんですけどね、広い山がずーっとあって池があって、
はい、
で森公園というのは兵庫県がだいぶ前から、例えば笹山の森公園とか、はい、八代の森公園とか県内に5つぐらいあるのかな、そのうちに1つなんですけれどもね。でここを核として、これから要するに地域おこしをやっていこうということでね、たまたま、地域おこし協力隊というね、橋口、この若葉さんという方、女性ですが、はい、今年の4月から地域おこし協力隊で入ってきはったんですね。でウォーキングコースがありましてね、そこを案内してもらいながら、ずっと歩いてるの、その雰囲気だけちょっと聞いてください。
夏場でも結構こう日陰があるので、
はい、涼しいですね。
でちょっとハートポイントっていうのがあるんですけど、
あ、これね、はい、
心拍を測るんですけど、
ハートポイント、ほうほう、
160マイナス年齢した数値の方が高ければ、うん、もうちょっと運動強度を上げましょう。
なるほど。
それよりももしあの自分の脈の方が高かったら、もうちょっと強度を下げましょうっていうこと で、これがちょっと目安に、
目安ですね、確かにね、うん、まだセミが鳴いてますね。もう終わりやない、セミもね、ほんでもね。
木のベッドっていうのがあって、
うん、
そしてあの最後帰ってきた時に
横になる、
横になる、ね、すごい森の木の中で気持ちいい。
木のベッドには横になりました。おお、杉林の中に寝てますが、おあ、これはちょうど上に杉がずーっと見えてますね。あ、なんか飛んできたで、ブーンって。うん、そうやな、みんな森の仲間たちやから、うん、なかなか気持ちいい。
んこれ、ね、寝転がってるんです
よ。あのね、木のベッドと言いましてね、はい、まあ直径 2,30 センチの杉の丸太ですけどもね、
はい、
これまあもちろん皮をみんな剥いてきれいにしとるんですけど、それを3つ3本こう、まあ、あの
並べて
束ねて、
はいはい、
でちょうど人間が寝る幅ぐらいになったんですよ。これね30個ぐらい作ってるんですね。これ、はい、神戸の山手大学の、うん、学生さんが協力しましてボランティアでね、これ作ってくれはったらしいんですけどね。だそこのところでこう寝転ぶとね、はい、ほんまに杉林の中でしょ、
はい、
バーッともう目の上にこう杉がバーッと見えるんですよ。下に散ったらかぶさってきょんなーって思うんでね、ところが一緒にとあの虫も飛んでくるんでブーッてね、
まあまあ、
おいおいってますんだけど、下手したらこけたらいかんのですけどもね、まあ、本当はあの普段こう味わわれないような雰囲気というか、健康のための施設やなというようなことを感じました。で今あの案内してもらいました橋口さんはあの大使町の出身の方なんですね、はい、兵庫県の同じ兵庫県内なんですけども、今年の4月からこの高町の方にやっていく、そこでももちろん家も借りてそこで住んでるんですね。
住まいになってね、
そういうことですね、はい、あのだいたい地域おこし協力隊というのはそこで住む3年間、うん、住んで、はい、地域おこしのためにやるというのが一つの目安なんですけどもね、はい、で今も言いましたここは健康寿命を伸ばすというようなことで町民の方にいろんなことを考えるのと同時に、町から、都会からも人に来ていただくということをいろいろこう計画してるんですよ、はい、そんな話ちょっと聞きました、はい、
まだあのウォーキングのコースがちゃんとできているのがここの渓流の広場だけなので、まあ、せっかくたくさんの自然があるのでいろんなコースを作って多くの方にその高千穂の魅力だとかそういうものを知ってもらいたいなっていう、地元の人があんま分からないこと、外部から来た人間だからこそ分かる魅力っていうのを伝えたいなと思います、
うん、今僕らが歩いたのは渓流の広場、
はい、
他にどんなのがあるんですか。
湖畔の広場ってちょうど湖側の広場と林間広場、うん、
これからそういう散策道路ももっとバッチリさせて、うん、そういうところも使ってほしいね、はい、展望広場って上にあると景色綺麗ですか。
すごい綺麗です。水明湖ってその湖がもう一望できてすごい綺麗で、
うーん、
そのウォーキングイベント前回参加していただいてもらった方で、初めて来られた方が高千穂住んでたのに知らなかったとか、すごい良かったって言ってくださってて、もっとやっぱり知ってもらいたいなと思いますね。
そうですね、そういう人増やしたいですね、うん、うん、頑張ってくださいよ。
ありがとうございます。
次のイベントの企画はいつ頃なあるんですか。
次のイベントは9月の25日なんですけど、今ちょうど人募集をかけてるとこなんですけど、うんうん、ここの中八千代の森公園の渓流の広場をウォーキング して展望台で、今健康保養地事業でやってるそのヘルシー弁当っていうのを展望台で食べていただいて、まあ、降りてきてっていう感じでしようかなと思ってるんですけど、
なるほど。
あの9月25日日曜日ですけどもね、このウォーキングしながら、まあ展望台から眺めるというウォーキングの会がありますが、もうすでにこれ20人があの募集人員ですからいっぱいになってるかもわかりませんが、関心のある方はあの高町の方へちょっと電話で問い合わせていただければいいんですがね、まあそういうようなことがありました。で今言いましたこのあのエアレーベン八丁というところ今度行くんですけどね、あのガルテン八丁って大きな施設あると言いましたでしょ、
はい、
その中の一つにこのエアレーベン八丁と言います。ここはねあのお豆腐作り、
うん、
昔から氷豆腐でまあ有名な八丁があるんですけれども、はい、その地元の大豆というか地元だけでなしに、まあ、国産の大豆を 100% 使った大豆作りをして、うん、でそれで、大豆 の豆腐作りをして豆腐も販売しますし、食堂もありますんで豆腐料理も作る、うん、から皆さんに作っていただくというそういう三本立てあるんですよね。で僕はこの豆腐作りにちょっと挑戦をしてみたんですけれどもね、はい、これもちゃんともう豆乳はさっきのも作ってくれてますね。これ作るまでがほんまは大変でいいです作るにはね。だけどまあ素人アイディアから豆乳は作ってくれているんですけども、うん、それでですねこのここの工場長の新井健作さんにいろいろ教えてもらいました。
こちらが無塩豆腐を作るための、はい、豆腐の攪拌
混ぜるための
はい、はい、これを豆乳の中に入れてにがりを入れてこれを上下させるとこの穴を通って
苦味となる。なるべくこれを早くした方がいいんですか。
ね、引き上げる時がゆっくりで下ろす時に勢い
を
やってもらえ
る。なるほどね。こないですね。こうやって。そう回ってますね。確かに
簡単です。
うまいってうまい。これは誰でもできる。
こちら15時のこれも同じように、
はい、同じ、
はい、
そーっと上げてこれを蓋するんですか。はい、はい、やっぱり一番大事なところとはあのにがりの量とか混ぜ方とかですかね。
混ぜ方もあります
。はあはあはあ、
あの木綿豆腐はこのまままたあのこちらでプレスするというかね、水切りするので、
はい、
多少乱暴でも大丈夫なんですけど、うん、絹ごし用の方はあのもうできたお豆腐がそのまま食卓に並ぶ、まあ、食べる口の前に並ぶということなので、うん、やっぱりその絹ごしの方が難しいです。
うん、まあ、新井さんは19年このずっとやってはりますんで、ベテランですからね、はい、簡単に言いますけど我々なかなかうまくいかないんですけども、はい、でも見事に豆腐はできました、
はい、
でこの、 あのここではね、絹こしの豆腐と木綿と、うん、それから湯葉、
はい、
これ3つ体験できるんですよ。1500円ですけどもね、大体1時間半ぐらいかな時間的にはね、はい、でできますのでね、よかったらまた申し込んでいただければと、うん、
豆腐いくつか
できるんですか。3丁持って帰る。絹こしでも木綿でもまあそ、ねはい、自分でこう切ったやつをね、
うん、
これが大きそうやなちょっと
選んで
ちょっとまあそれはどうでもいいんですけども、とにかく、はい、あの美味しかったです。やっぱり自分で作ったやつ美味しいですね、これはね、うん、でもう一つやっぱり八千代区と言いましょうか、行きますとやっぱりここは行かないかなというとこ、三上さん、
はい、
親戚筋に当たりますマイスター工房八千
代はいはいはい、
あそこの寿司が美味しいっていつも言われておりますんで、食べに行ったんですけどね、着いたんがもう3時前なんですよ、お昼のね、
もう売り切れてるでしょ
まあそうなんですけどもね、
もう朝10時ぐらい
そうなんですよ、もう売れてる、うん、まあ、大人気です。ただし代わりに、ね、新しく登場しました親子寿司というのがあるんですけどね、
うん、
これそうですね、あの重箱の小型みたいな重箱で30になってるんですよ、うん、美味しそうな寿司なんですけども、施設長の藤原孝子さんにちょっと紹介してもらいました。
目の前に箱に入ったお寿司持ってきていただきました、うん、
これね、はい、まあ高町は播州百日鶏っていうのがね、うん、あの有名ですよね、はい、なんか敬老の発祥の地ということもあるし、うんうんうん、何かそういう親子のね親子寿司のしたいなということで、まあ、この中に何段階入れてあのこうね、
うん、
あのこう挟んでね、それで上にあの百日鶏と、
うん、
あの卵の錦糸卵を入れてあの親子寿司っていうこと
で、親子か、
はい、
はでこれが一番下にご飯が入って、
一番目ご飯が入ってね、
これとナショナル入れて、
うん、で卵のねミンチが入ってます。あの巻き寿司の卵あるでしょ、うんうんうん、あの厚焼きの、
はいはい、
それが端ができるんですよ、こうしたらこの端を落としてね、はいはい、それをあとあのスピードカッターで 砕して、うん、でそれを一段入れてます。で椎茸はあの寿司の中に入れる、ちょっと横に端ができますでしょ、うんうんうんうん、それももったいないということ で、 でそれもミンチ、あのミキサーでしてで、それを一番上卵を敷いて、その上にまたご飯を置いて、うん、椎茸を置いて、でご飯を置いて、これになる。
3段
のあれです。
はい、
これ私食べてないわ。
あのできたとこなんですよ。
あ、そう、
新登場なんですよ。で、これはね、あの巻き寿司はまあ1500本から2000本毎日、巻きと入れはりましたけども、これはね1日20個ぐらいしかできない。
限定ですね。
というのは話ありました、うん、巻き寿司を巻いて、あの例えば、うん、あの卵の端、はい、もったいないからでこれをミンチにしてるとかですね、椎茸もということもありますんで、ね、はい、そのにたくさんはできないんですけども、美味しいですよ。これ僕も食べましたけど、三重納豆三段納豆ですよ。でもね、この藤原さんとしてアイデアマンですな。
そうそう、あの寿司、あの巻き寿司は、うん、あの何、一本の半分丸々、うん、巻き寿司の中に入っててるんですけれどね、ちょっと硬いところなんかこう、
ね、
皮をちょっと削ってる、その削ったので何か一品をっていうのでね、
キュウリの削ったので、
キュウリの皮、
はい、
あれをね油で揚げてね、で甘辛くちょっと味付けをして、
呼ばれました。ちょっとなんか海苔みたいな感じですね。美味しいんですよ、これがまたね、まあ、これはまずこっち置いといて、その寿司もね、はい、新登場ということですので、これは敬老の日に合わせたという感じのお寿司が登場いたしました。
はい、
まあ、そういうことで、今回はですね、随分と八千代君の方でお世話になったんですけども、ね、今も言いましたウォーキングとか豆腐作りのことにつきましてはですね、あの高町の役場にあのプロジェクト推進課というのありますんで、
はい、
こっちの方でまた問い合わせてみてください。
はい、
電話番号は079532-2381ということですが、またあのホームページで見ていただいても分かると思います。
はい、
さて今回のリスナープレゼントですけれども、
はい、
エーデル笹より食事しましたけれども、
はい、
ここのランチの食事券、
うん、
ペア見込み6人の方ということは、はい、3人が当たるわけですね。要するに、ね、
3人が当たって、
はい、はい、はい、招待は6人の方ということになっております。
はい、宛先です。メールは asa@jocr.jp asa@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西三上君也の情報朝一、こちらにエーデル笹よりのお食事券希望と書いてお送りください。お待ちしています。
はい、ということで、あの来月はね、あの上川町、はい、行くことになっております。はい、